い、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
今週面白かったのはね、ブラジルの大統領に対してね、ボルソナロ大統領なんですけれども、公共の場でマスクを着用するように命じる判決が出た。大統領に対してマスクしろって面白い判決だなというふうに思ってね。世界のね、感染が収まらないとオリンピックもできないですし、はい、ボルソナロ大統領のマスク姿、トランプ大統領のマスク姿を見たいなと思ってるんですけども、レアですね。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと、 IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
子供の頃に思い描いた未来の世界、
空飛ぶ車でドライブ、ロボットと鬼ごっこ、行きたいところへ瞬間移動、
綺麗な星を見に宇宙旅行、
遥か遠くだった夢のような世界、少しずつ近づいているように思いませんか。
あの頃の夢を今、気づけばそこに。アルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。共同通信社が今月20日と21日に実施した全国電話世論調査で、安倍内閣の支持率は前回5月末より 2.7 ポイント低い 36.7%、 不支持率は 49.7% でした。
36.7% っていう支持率を見てね、あれ誰かと一緒だなと思ったら、トランプ大統領のね、世論調査支持率が 36% だったんですよ。似てるじゃないと思ってね。安倍さんとトランプさんは仲いいって言ってるんだけど、まあ支持率まで似て 36% 台っていうのはね、面白いなというふうに思いましたよね。
スーパーコンピューターの計算速度を競う最新の世界ランキングが公表され、理化学研究所と富士通が開発した富岳が首位を獲得しました。日本の世界一は8年半ぶりです。
2番じゃダメなんですかっていうね、有名な一言を吐いた人もいるんですけれども、その人はね、敬服したいとかいうこう言ってましたけども、やっぱり嬉しいですよね。なんか6部門か7部門あるうち4部門でね、富岳が1番になったということで、富岳ってのはもちろん富岳36景じゃないけれども富士山を意味しますよね。富士山ってのは裾野が広いじゃないですか。要するに富岳っていうのはどういうものかというと、ただ早いですよだけではなくて、例えば新薬開発とかそういうところで活用できるスーパーコンピューターだということらしいので、本当に裾野の広い活躍をねしてもらえればいいなというふうに思います。いろんなことができるわけですね。新薬開発を言いましたけど、気象の予報とかですね、いろいろなことがスパコンにはできるわけであって、日本の今後の経済発展に役立つ仕事をですね、たくさんしてもらいたいなと。結構なお金かかってますんでね、使ってなんぼですよね。
アメリカのアップルはパソコン Mac に他のアップル製品と同様、自社開発した半導体を搭載すると発表しました。iPhone 向けに開発したゲームなどのアプリが Mac 上でも動くようになります。ティム・クック最高経営責任者は、Apple と Mac にとって歴史的な一日だと語りました。
ティム・クックさんがね、テレ発表会で行った一連の発表の中で、やっぱり Apple としては一番達成感があるのはここの部分じゃないでしょうかね。今までは Mac はインテルのチップを使っていたんですけれども、iPhone とかそういうものはもう以前から iPad もそうなんですけども、Apple 製の半導体を使っていた。それ何が違うかというとですね、iPhone のアプリを Mac 上では使えなかったという面が多かったわけですね。で、これから何が起きるかというと、iPhone 上のアプリがそのまま Mac 上で使えるということになります。これは Apple 系のデジタル機器をね、使っている、まあ私のような人間にとってはものすごく便利で、いつも思っていたのは、 このスマホ上のアプリを Mac 上で使えたらすっごい便利なのになあというところがあったわけですね。で、それが今度実現するということなので素晴らしいなと。ただし iPhone もね、いろいろ変化があるんですよ。今度は iOS が14になるんですけれども、でもね、 5G の発表が全くなかったっていうのがね、ちょっと心残りで、まあ、iPhone もですね、立ち上げの画面が Wizard になるとかですね、いろいろな変化があるので、もうちょっと待たなきゃいけないですよね、あの製品が出てくるまでは。まあ、ちょっと楽しみかなというふうに思いますよね。
中国の国会に相当する全国人民代表大会の常務委員会委員タン・ヨウシュウ氏は日本経済新聞のインタビューで、香港国家安全維持法案が外国人にも適用されるとの見方を示しました。
これはひどい話ですよね。今香港にいる外国人、イギリス人とかアメリカ人も含めて、日本人も含めてですね、200万近くいるんじゃないかな。その人たちにも国家安全法を適用するって言うんでしょ。これみんないなくなりますよ、香港から。だって自由なことが言えないわけだから、何か言ったらですね、国家安全法の網に引っかかるかもしれない。ではつまりこれは何を意味するかというと、香港の国際的な地位を危うくすることをあえて中国はしているということですね。深圳とかそこら辺に新しい金融市場を作って、香港なんかもうどうでもいいと考えているのかもしれないけれども、これは非常に危険なことですよね。
中国政府はハイブリッド車を低燃費車と位置づけて優遇する政策を2021年1月から実施します。電気自動車の販売が低迷しているため、環境対策の加速にはハイブリッド車などの普及が必要と判断しました。
やっぱりね、電気自動車はね、難しいですよね、完全に普及するのがね。なぜだったら、例えば北京なんかでもアパートに住んでる人多いじゃないですか。アパートの駐車場って機械式もあるし、平場でもそうなんだけど、そこに全部充電器がついてるってことはありえませんよね。で、僕ミッドタウンにはよく行くんです。ミッドタウンの駐車場、路面の駐車場には全部充電器がついてるんですけど、使われているの見たことないですよ。やっぱりね、じゃあ一回あの商業施設行って充電するのに3時間4時間、急速充電でも30分かかるじゃないですか。やっぱり行動を規制されますよね。その30分いなきゃいけない、パン買って帰ってくるんだったらそれは2分もあれば買えるわけで、だからね、電気自動車ってのはなかなか普及しないです、僕に言わせるとね。もちろん理想的な車ではあるんだけれども、そういう意味では例えば日産のノートみたいな感じで今度キックスっていうのを出すらしいんだけど、ガソリンを使って内燃機関を回して、それで電気を起こして、その電気で走る車とかね、まあハイブリッドもいろいろな形があるわけじゃないですか。一番有名なハイブリッドはね、トヨタのプリウスなんですけれども、まあそれを含めてですね、導入していかないと環境に優しい車は増えないということだと思います。だから当然ながら中国はその方向に舵を切ったということで、これは日本車メーカーにとってはですね、非常に有利ですよね。
ネット経由で企業や個人から単発の仕事を請け負うギグワークが、新型コロナウイルスの感染拡大を機に日本国内で増えています。専用仲介サイトの新規登録者数は今年上半期で延べ100万人となる見通しです。
これについてはまた後で取り上げます。
ソフトバンクグループは持ち分法適用関連会社でアメリカ通信大手のT モバイル US 株を売却すると発表しました。本業の投資事業に逆風が吹いているため、自社株買いや財務改善に向けて手元資金の確保を進めています。
まあ、孫さんはね、これは前向きに捉えているんだということを言ってますし、実際に売却によってね、かなり手元流動性は戻ってくるんだろうと思います。まあでも成長市場であるアメリカのスマートフォン市場からですね、どちらかといえば撤退の方向にあるということは、今までソフトバンクがですね、非常にライジングな会社であったイメージからするとですね、やっぱりちょっと後退かなという感じがします。世界的にね、新型コロナウイルスに伴う経済変容の中で非常に浮き沈みが激しい世の中になっているので、その中で舵を切るということがいかに難しいかということだと思います。世界的にもね、知られた企業になったし、経営者も非常にユニークな発想で今まで事業をしてきただけにですね、次の一手、前へ進む前向きの一手をですね、期待したいなというふうに思いますよね。
アメリカで新型コロナウイルスの感染が再び拡大期に入りました。経済回復を最優先し、外出規制の緩和などを急いだ結果、アメリカの西部や南部で感染者が急増しています。
まあこれは後で取り上げます。
アメリカの Google は、利用者がインターネット検索などのサービスを使った履歴を保存する期間を制限すると発表しました。従来は利用者の選択に委ねていた自動消去を標準とし、原則として18ヶ月を超えると削除します。
僕も Google で検索をよくするんですけれども、過去の検索履歴が残っていると便利なことはありますよね。要するに同じ問題を調べようとするときに、またその単語を入力しなくていい、過去の検索履歴を見ていると、ああこの時もこの問題検索してたのかというふうに分かっていいという便利さもあります。でもね、これが永遠に残っていると、例えば何年前にこんな検索しましたよって全部そのデータがね、Google に残ってしまうという問題もあって、まあ1年半がどうなのかな、いいのか悪いのかね、18ヶ月、ちょっと長すぎるような気もするんですけれども、自動消去されるというところにあるわけで、まあもちろん本当に自動消去してんのかと、コンピューターの情報っていうのは全て残るわけで、でも方針としてそういうことをしていかないと、今逆風がね、アメリカの IT 大手にはかかっている中でせざるを得ないということだと思います。一歩前進かなと私は思いますよね。
不正会計疑惑が浮上していたドイツのフィンテック大手ワイヤーカードが、破産手続きの開始を裁判所に申請すると発表しました。19億ユーロ、およそ2280億円の現金が行方不明となっており、債務超過に陥ることは避けられないと判断しました。
こんな会社がよく生き残っていったなと。しかもね、重要なのはドイツで希望の星だって言われた会社ですよ。ドイツってやっぱり伝統的な産業にね、強いところがあるわけじゃないですか、自動車とかね。でそういう中でドイツでは唯一フィンテックのね、新しいスターが生まれたと言われていた会社なので、フィリピンのね、銀行に2280億円あったと言ってたんだけど、実はなかったというね、監査法人によって指摘されて分かったんですけれども、もし全体がほとんど詐欺のような事態だとしたらですね、アメリカでも電力の関係でね、そういう事件がありましたけれども、非常に大きな、ドイツにとっては打撃な事件になるなというふうに思いますよね。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめは、アメリカで経済回復を最優先した結果、新型コロナウイルスの感染者が急増しています。
まあこれはアメリカだけじゃないですよね。ブラジルもそうだし、ヨーロッパも、ドイツなんか比較的成功したと言われているのに、フランスに近い州でね、食肉工場で大きな感染、工場だけで1500人感染したっていうんで、換気システムそのものウイルスを拡散しちゃったという、1500人のクラスターって信じられないですよね。それはもう換気システムが絡んでるなというふうに最初から思われていたんですけれども、まあ起きているということでですね。経済優先はどうなのかという議論はやっぱりしなきゃいけないと思います。ただ、こういうことは言えるんですね。例えばインドとかブラジルもそうなんですけれども、日銭で稼いでる労働者が多いところは、結局は国民の要求としては、新型コロナで多少死者が出るかもしれないが、とにかく経済回してくれなければ、日銭が稼げないんだと。という政治的圧力はあるんだと思います。はい、だから、モジさんなんかも非常に厳しい外出制限をですね、とにかく人口13億の国でやったんだけれども、大混乱になってですね、出稼ぎに来ていた労働者が地元に帰れない。全面的なロックダウンだから、列車も止まるわけだから、みんな歩いて帰ったとかですね、とんでもないことになって、で、インドもそうなんですけど、非常に大勢の感染者が出ている中で経済のリブートにね、舵を切ったということ。で、アメリカは 私はそこまで経済的余裕がないとは思っていなかったんだけれども、結局はトランプ大統領の再選戦略の中でやっぱり経済がうまくいっている、株価が上がっているというところがどうしても欲しくて、経済再活性化をですね、図ろうということで、南部の共和党の知事なんかが反応して経済再開したら、アリゾナとかね、その辺で感染者が非常に増えちゃったと。今、1日の感染者がね、3万8000人になったということでね。
東京は50人で大騒ぎしてんだけど。
大体日本はね、100人で大騒ぎになるんですよね。
やっぱり多いなって感じがしますよね。
でも、アメリカ、桁が違いますよね、はい。だからそういう意味では、またアメリカでも、例えば5万、10万になったらロックダウンがまた起きるでしょうね。経済を再拡大させようとしたら、感染者が増えるという方程式は成り立つんだと思います、はい、ただ僕が思うのはね、要するにコロナ何するものぞという心理的なバイアスがアメリカ人にはかかっている。なったって大部分の人は早く良くなるんだからいいじゃないか、それは日本の若者の間にもあるとこう言われています。でも一番被害を被りやすい高齢者に感染が広がるリスクはちゃんと皆さんご存知ですよねっていうことがありますし、はい、こういうことが言えると思うんですよね。つまり感染というのはなぜ生じるのか、何と何をしちゃいけないのか、どういう場所ではどういうスタンスを取るのかということは分かっているケースと、そうじゃなくて、例えばニューヨーク州がロックダウンしたから家にいなきゃいけないという単純な方程式で行動している人とはね、感染にかかる率が違うんだと思うんです。自分の頭でこれこれこれはしていいけど、こういう状態は避けなきゃいけないよねっていう区分ができている人は、比較的人の多い場所に行っても感染しない。はい、で、逆に、肝心なところで心理状態を緩くしてしまう、気が抜けちゃう人というのはですね、感染のリスクを普段抑えていても、最後の最後に緩んだ行動してしまって、それが感染につながるということがあると思うんです。僕は日本もそういうタイプの方はもちろんいらっしゃるんだけど、比較的数が少ないんじゃないかなというふうに思うんですね。で、ヨーロッパやアメリカはどちらかというと、何するものぞって、マスクなんかしねえぞみたいな、そういうメンタリティが強いので、やっぱりどちらかというと、感染が拡大する下地がある。だから日本は100人で大騒ぎだけど、ニューヨークはやっと3万超えてきて騒ぎになってるという状況だと思うんですよね。じゃあどうなるんだろうというふうに考えると、でも経済を止めたら、つまり自分がどう行動すべきかということをよくわかっている人たちの経済再開ならいいけども、そうじゃなくて、そういう分別がない人たちの経済再開があると必ず増えるという方程式が出来上がってるわけじゃないですか。そうすると政治家がそういうことを国民に対してちゃんと言い聞かせることができるかどうかという問題ですよね。だからスウェーデンなんかは、まあみんなわかってるだろうと、そこら辺はと言って経済活動を続けたんだけれども、死者がものすごく出ちゃったということでですね、やっぱり失敗だったとこう言わざるを得ないような状況になってきている。一つ言えることはね、折り合いはものすごく難しいです。この新型コロナウイルスとの折り合いは。とにかく人間の社会というのはどちらかというと、より集まってワイワイ騒ぐということを楽しみとしてきたところがあるのに、はい、お祭りとかそうなんですけど、それダメよとこう言われているわけなので、どこで折り合うかっていうのは非常に問題なんだけど、私は長い目で見ると、やっぱり厳しめに折り合った方が、経済活動の再開はうまくいくと思ってるんですね、はい、でやっぱり例えば東京でね100人を超えてきたり、日本で200人を超えてきたような感染者が出ると、やっぱり消費者の心理状態はどうなるかというと、やっぱりちょっとは外へ出れんよなということになるんだと思うんです、はい、まあだから外に出なくたって IT の大手の需要は高いということがあるんだけれども、それはアメリカでも同じことですね。やっぱり減ってきたからっつってニューヨークは今緩和に動いているわけだし、でも他の州が増えたらですね、例えばカリフォルニアなんかも比較的増えちゃってるんですけれども、カリフォルニア、例えばアリゾナ、フロリダから来る人には自主隔離してもらうとか言い出したら経済活動は鈍化するわけじゃないですか。だからそういう意味で言うならば、経済活動を鈍化させない程度に感染者を制御し続けるということが実は経済の再活性化に必要なことだというふうに思うんですね。で、今世界がどっちに向かっているかというと、そうじゃない方向に向かっている。 WHO のね、テドロス事務局長がね、やっぱり感染ペースが早いって記者会見せざるを得ない状況というのはよろしくない。まあ、例えばアメリカでもですね、ディズニーランドは開園の時期を7月17日から先に延ばすというふうに発表してますし、はい、ディズニーシーもね、ディズニーワールドも働いてる人たちがね、オープンしないでくれって署名活動もしてるらしいんで、だから経済活動を再開すると言いながら、実は感染者が増えたら再開できなくなる施設がいっぱいありますよということが重要だと思う、僕は思うんですね。
次はネット経由で企業や個人から単発の仕事を請け負うギグワークが、この新型コロナの感染拡大を機に日本国内で増えています。
これ必然的な動きじゃないですかね。この前 NHK 見てたら面白い話をしていて、交通信号ばっかり撮影する人がいて、それが仕事になるらしいですよ。なぜだったらね、それを AI に読み取らせて、はい、何するかというと、自動運転に役立てる。まあそらそうですよね。信号とか標識を知らなければ AI がね、自動運転のガイドができないわけじゃないですか、はい、で、そういうニーズは限りなくあるらしくて、ネットを見てればそういう仕事はちゃんとありますよってテレビは言っていたんだけれども、でそういう仕事が出てくると、その我々でもできますよね。あんな道歩いてるわけだから、僕なんか特によく道歩くんで、はい、あ、こんなとこにこんな信号があるわと思ったりね、するわけじゃないですか。考えるとね、その仕事自体は非正規だよねという人が多いわけで、今回のようなコロナウイルス化になるとですね、不安定になるっていうことですよね、はい、で、不安定であることは必ずしも悪いことではないというのは私の基本的な考え方です。その不安定の中でいかにトータルとして自分の収入を安定させるかというのは、それぞれ個人の才覚であって、もちろんフル雇用のね、人たちは今回のコロナ禍の中でも給料下がらなかったというところはあるんだけれども、でもそういう仕事ばっかりじゃないよねっていうのが今の世の中の非常に多様化したところであってですね、いろいろな形の働き方を見つけていかなければならないということだと思うんです。で、まあ日本のギグワーカーの数がね、実際にだからその中で本当にギグワーカーとして働いているのはどのくらいいらっしゃるのかね、わからない面があるんですけれども、今のような時代でそういう働き方をすることが必ずしもメリットになっていないケースと、逆にメリットになっているケースがあって、ギグワーカーってこうくくってもくくりきれないところがあるわけじゃないですか、はい、とにかくもういろいろな仕事がねあるわけなので、だからそういう意味では増えるのも仕方がないし、それはある意味いい面もある。ただ問題なのは、いろいろな事態が、まあ、予測もしないことがこの世の中起きますよと、そうですね、そういう中でそれぞれの働き方を選択している人が、セキュリティをどうやって担保していくのか、セキュリティってのは、まあ、所得が続くとか、住処があるとかですね。だから今回見ていて非常にびっくりしたのは、仕事の関連で寮に入ってたら、仕事がなくなったら寮も割れたというね、両方失ったっていう人があって、そういうリスクのある中で、どういう働き方を選択するのかっていうのは、非常に重要な問題になってくるなというふうに思いましたね。
はい。今週のニュースファイルでした。
子供の頃に思い描いた未来の世界、
空飛ぶ車でドライブ、
ロボットと鬼ごっこ、
行きたいところへ瞬間移動、
綺麗な星を見に宇宙旅行、
遥か遠くだった夢のような世界、少しずつ近づいているように思いませんか？
あの頃の夢を今気づけば、そこにアルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
今週はですね、新宿御苑に来ました。あの、Facebook ってね、あなたは何年前ここにいてこんな写真アップしてますよって出てくるわけですよそれで3、4年前の写真が6月の中旬にね出てきて、その時にね、あの、新宿御苑の大木戸門から入った先の花畑のものすごく綺麗な写真があったので、
はい、
今年はどうなってるかなと思って、一回ね、6月の中旬に行ったんですよ。そしたらね、クローズしてたんですよ、ね、入れなかったの。
あ、そうですか。
それで、あ、見れないのかと思って、昨日ね、新宿通りかかったので、あ、そうだ、御苑寄ってみようと思ったら入れたんですよ。
ええ、
でね、入場料がね、
500円ぐらいした。前100円で入れたんだけど、と思って。それで、まあ入ったじゃないですか。でもね、やっぱり手入れの問題かな。やっぱりね、どこでもそうなんですよ。明治神宮の御苑もそうなんだけども、やっぱり今年はコロナ禍もあったので、手入れがね、ちょっとできていたかった。
そう
ですか。だからね、お花も少なかったんですよね。だけども逆にね、まあ、緑ばっかし。お花もね、アジサイとか時々あるんだけど、はい、あと、ジャスミンとかね、白い花が咲くジャスミンとか、でも、ね、目立たないですよ。もう圧倒的に目立つのは緑。それでね、やっぱり剪定の手がちょっと入ってないんじゃないかというところがあるので、ちょっとね、普段よりもっこりしてるんですよ。もっこりね、はいはい。そのもっこりさが、緑が多いっていう印象を生んでるんですよ。昼頃行ったんだけど、ほんと人少なくて、景色独り占めみたいな感じで、非常に良かったんですよね。それで、コロナ禍が今年はあったので、閉園しているところが結構あった。明治神宮の御苑なんかもそうですよね。閉園してたんですよ。まあだから今年の今頃っていうのは、いつもの年に比べて空気が綺麗だっていうのもあるし、緑が綺麗なので、お時間があったら、閉園してたけど開けたっていう公園に行くと、緑が綺麗なんじゃないかなと。お花は少ないかもしれないけど、緑が豊かなんじゃないかなと、想像します。
はい。
はい。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、新宿御苑でした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
まあ、1週間ぐらいね、野球が始まって経つんですけれども、吸音が聞こえるのはいいよね。
キャッチャーミットに入る音も、
バシッていう音、こういうのもいいなと思う一方で、放送局のブースの音がそのままベンチに聞こえて、
はい、
キャッチャー低めに構えましたとかいうのがね全部わかるらしいんだよね。与田さんがね文句言ったということでそりゃそうですよね、
はい、
まあだから本当に観客がいないっていうのはそういうことなんだなというふうに思ってね、はい、サッカーもそうなんだろうな。監督の国営がね普段は聞こえないんだけどもろぎ声したりしてね、誰でも聞こえるみたいなね、それも面白いなというふうに思ったりね。というわけで伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレーテッドブリガード。